私は30代半ばになる一児の母。名前は優子、南雲優子と言います。夫はいません。未婚のシングルマザーで、今は息子と二人で暮らしています。世間一般的にシングルマザーという代名詞には、貧困や苦悩などどうしても暗いイメージがつきまといますが、幸いと言いますか、私の家庭は何一つ不自由のない暮らしをしています。別に自慢にはなりませんし、するつもりもないんですけど、私は現在、小さいながらも会社を経営している、一応女社長ですので、比較的裕福な家庭と言えるのではないでしょうか。業務内容は各種生命保険の販売、いわゆる保険代理店業をしております。もともと機械部品を取り扱う中小企業で経理の職に就いていた一契約社員だったのですが、突然契約を打ち切られて困り果てていたところ、友人から紹介されたのが保険外交員だったのです。正直言ってあまり気は進みませんでした。保険外交員の印象もあまり良くありませんでしたし、今まで一度も経験したことがない営業という職業にも尻込みしてしまって、でもその時の私には他に選択肢はありませんでした。生活するために仕方なく始めた仕事だったのですが、もしかしたら営業の才能があったのか、性格的にも向いていたのでしょう。新人としては異例の成績で、わずか1年後には月の契約件数で地区トップにもなりました。別に特別なことは何もしていないつもりです。ありきたりの言葉になってしまいますが、誠心誠意お客様と向き合っているだけです。念のために言っておきますが、俗世間で噂されているようなやましいこと、例えば枕営業とか、そのようなことは一切していません。確かに遠回しに関係を求めてくる人も中にはいます。たびたび週刊誌ネタになる正法レディの裏話とか、下世話の噂話を真に受けているのでしょう。そういったことが皆無だというつもりはありませんし、例えばそうですね、大会社の団体保険や大口の契約でしたら考えなくもないでしょうが、たかが一個人の契約で体を売るなんて割に合わないですし、何より後々のトラブルの元になりますから。それでも営業ツールとして女の武器を有効に使っていることも事実として否定できません。多少のうぬぼれはありますけれど、男性の気を引けるくらいの容姿、そのレベルは十分にクリアしていると思ってますし、それなりに華やかな青春時代を送ってきましたから。まあそれはさておいて、全国でも成績上位者に名を連ねるようになってからは、それとなく独立を考えるようになりました。幸い起業をサポートしてくれる方が身近におり、話はトントン拍子に進んで、今から3年前に会社を立ち上げることができたのです。創立当初はわずか2名だった従業員も今は10名、業績も右肩上がりで、とりあえず順風満帆と言えるのではないでしょうか。もちろん苦労もあります。お客様からのセクハラに悩まされたり、経営者となった今では保険会社からのパワハラに神経をすり減らすことも多いのですが、仕事上の苦悩など今の私にとっては取るに足らぬこと。一番大きな悩み事は一人息子てっぺいのことです。てっぺいはいわゆる思春期、感受性が強く、親にとっては 最も接し方が難しい年頃と言えるでしょう。それでも扱いに困ったことはこれまで一度もありませんでした。もしかしたら父親に似たのでしょうか。私とは違っておとなしく素直で従順な性格です。これまでに反抗期らしい反抗期もなく、学業も優秀で苦労させられたことは今まで一度もなかったのですが、なんというか最近私を見る目が今までとは随分異なっていて、妙に熱っぽいというか、もちろん私が意識しすぎているだけなのかもしれませんけど、保険を進めるときに注がれる男性客からの視線、それに似たいやらしさを感じるのです。そう、まるで女体を品定めするような明らかに性的欲望を秘めた眼差し。でもきっと私の気のせいだとそう思っていました。実の母親に異性を感じるわけがないと自らに言い聞かせても来たのですが、性に目覚める以前から男子校に通っている鉄平には女性と接する機会などめったになく、彼女を作ろうとする積極性もありません。確かに性に関する情報などいくらでも手に入る時代ですが、ネットから得られる情報などどれも嘘か本当かわからない不確かなものばかり。その結果ますます妄想が膨らみ、好奇心を募らせてしまって、最も身近な異性、つまり母親の私に興味を芽生えさせてしまったとも考えられます。だとしたら少なからず私にも責任があるのかもしれません。今から思い返せば、息子と接する態度があまりにあけすけだったと反省点も多々あります。息子の前で服を着替えたり、平然と下着姿を晒したりして、もちろん子供だと思っていたからこその無防備な振る舞いでした。別に母親の下着姿を目にしたところで何も感じるわけがないと、息子の存在を意識すらしていなかったのですが、どうやら鉄平の捉え方は違っていたようです。それでもだからといって息子と接する態度を急に変えるわけにはいきません。鉄平は根っからのお母さん子、いわゆるマザコンです。あからさまに遠ざけるような真似をしては母親への不信感を植え付けてしまう恐れもありますし、鉄平の心を傷つけてしまう結果にもなりかねません。何より私は鉄平に嫌われたくないのです。幼い頃に両親を亡くした私にとって、鉄平は唯一の肉親、目に入れても痛くないほど愛している一人息子なのですから。だからどうすればいいのか悩んでしまって、結局は何もせぬまま幼少期と変わらずにスキンシップを求めてくる鉄平を笑顔で受け入れてしまうのです。もしかしたら女を意識して体に触れているのかもしれない、そんな疑念を覚えつつも、さりげなく胸やお尻に触れてくる鉄平の手を拒みもせずに、だからこそ鉄平のいたずらもエスカレートしてしまったのかもしれないと反省もしているのですが、どちらにせよ母親に異性を感じるなど一過性のこと、はしかのようなものに違いありません。私さえしっかりしていれば大丈夫、過ちなど起きるわけがない、そう自分に言い聞かせていました。ところが今から3ヶ月前のこと、ある事実に気づいてしまったのです。私の洗濯物の下着に、汚れたショーツに大量の精液が放たれていることに。考えるまでもなく犯人は 鉄平。洗濯は息子の役割になっていたため、今まで全く気づきませんでしたが、きっとずいぶん前から鉄平は母親の洗濯物をジーの道具に使っていたのでしょう。いつの頃からか、私がお風呂を終えた後すぐに鉄平が入るようになったのも、脱ぎたての下着が目当てだったに違いありません。だからといって叱るなんてできませんでした。それがいけないことなのだと、どうやって鉄平を言い聞かせればいいのかも分かりませんでしたから、もしかしたら下着にいたずらしていることを母親に気づかれた鉄平は、それをきっかけにして近畿の思いを打ち明けてくるかもしれない、そんな焦りもありました。私にできることはただ気づかぬふりをするだけ。下着もなるべく汚さないように常に気をつけました。それでも日によってはかなりショーツが汚れて、股間に密着していた部分にはあそこの形がわかるほど色濃いシミが残ってしまうこともあったのですが、私はそのまま無造作にランドリーボックスに脱ぎ捨てておきました。これを鉄平に見られてしまう、いやらしいシミがジーのおかずにされるのだと、そう思うと恥ずかしくてたまらないのですが、あくまで今まで通りに。そして最近、鉄平から伝わる熱気にやりたい盛りの情念にほだされてしまったのか、私も時々、本当にごく稀になんですけど、息子に異性を感じるようになってしまって、もともと性的欲求不満を抱え込んでいた、そのことも理由の一つに挙げられます。営業中にいやらしい目で見られたり、あからさまに性的サービスを求める男性客もいて、理性的に振る舞いつつも動揺してしまって、もちろん全てお断りしています。今まで一度だってそのようなサービスなどしたことはありませんけど、でもあわよくはこの女と寝たい、この体を好きなだけ犯したい、そんな男の欲望に触発されてセクシャルな気分に陥ってしまって、私はいつも欲求不満、焦燥感を覚えるほど女盛りの肉体を持て余しているのです。彼氏もおらず、息子がいつもべったりそばにいる状況ではオナニーで慰めることもできなくて、もし鉄平が私を求めてきたら、もしこの先下着をもてあそぶばかりでは飽き足らず本物の肉体を欲するようになったなら、もしかしたら私は思いを受け止めてしまうかもしれない、日々そんな危機感にさらされているのです。そう、心の奥深いところでは、できるなら母の肉体で鉄平を大人の男にしてあげたい、そんな欲望すら渦巻かせて。